Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、蒲田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2012年6月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは翻訳家、文芸評論家、エッセイストの鴻巣友季子さんです。著書「熟成する物語たち」を踏まえつつ、ワインと文学の美味なるマリアージュについて、そしてワイン、文学の鴻巣流楽しみ方についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
鴻巣友季子、1963年東京生まれ。翻訳家、文芸評論家。役所にエミリー・ブロンテ、嵐が丘、バージニア・ウルフ、東大へ、 J.M. クッツェ、遅い男、地獄、 T.H. クック、緋色の記憶、マーガレット・アトウッド、暗き目の暗殺者ほか多数。文芸評論家、エッセイストとしても活躍し、著書多数。最新エッセイに新潮社刊、熟成する物語たちがある。
Let's get knowledge with fun。
蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは翻訳家、文芸評論家、エッセイストの鴻巣友季子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
新潮社から著書、熟成する物語たち、出版となっています。この本は2008年に刊行されたカーブの隅の本棚の、まあ、第2弾ということになるかと思いますが、まあ、今回もその文学とワインを大きなテーマに、まあ、グローバリズムだったり越境文学だったり、あるいはここのところの翻訳事情などなど、まあ、ワインと文学をめぐるお話が綴られているワイン文学評論集いうことになるんです
ね。そうですね、まあ、無理やりそう言っていいかと思います、
はい、でもね、今回はまあ文学とワインですけど、はい、その文学と他のジャンルのものをこう合わせて論考していくっていうのは割とメジャーな手法なんですか？
そうですね、その論じ合わせスタイルっていうのは本当に古今東西あると思うんですけど、まあ、今パッと思い浮かぶだけでも、例えばクラシックと文学ミステリーを、はい、いつも論じ合わせてらっしゃる青柳泉子さんの著書の音楽と文学の大法と、その名もそういう名著がありますけど、うん、そういう方がいたりですね、あとは鷲田清和さんなんかはモードですね、
モード、
うん、ファッションと哲学っていう形でずっと論じてらっしゃいますし、はい、あと、まあ、海外に目を移すと、エドガー・ランポーなんていう作家はチェスが好きで、メルツェルの将棋指しという名編があるんですけど、その中でチェスについて、その原理について詳しく論じてるんですけど、その原理って全部それからポーが書いていく詩だとか、うん、推理小説に当てはまっていくものなんですよね。だから本の中ではやっぱりチェスと文学っていうのは深く絡み合ってたし、あと現代音楽家のジョン・ケージはもうキノコですね、うん、キノコと音楽を論じ合わせるっていうことをしてますから、うん、この論じ合わせスタイルっていうのは古今東西いろいろあるものだと思うんですね、うん、まあ、いろんなパターンがある。そうね、そうです。ただなんかワインでこれだけしつこく書く人はあんまりいなかったというふうに言われました。
なるほど、新たな組み合わせパターンかもしれないという感じですかね。
そうですね、まあ、ワイン文学っていうのは本当に紀元前8世紀9世紀のギリシャのホメロスの時代からあるんですけどね、はい、だから文学の中にワインが出てくるっていうスタイルじゃなくて、まあ、その両方のエッセンスというか、こう本質的なところを論じ合わせてみようというのが、うん、まあ、今回の、
まあ、ある意味新基軸という部分もあるかもしれない、この今回のスタイルなわけですけどそもそもどういう経緯でこれはこうスタートしたものなんですか？
ですね、これ一番最初が2008年刊行ということは、多分それに先立つこと2年ぐらい前、
はい、あ、結構
ですかね、
助走ありますね。
そうですね、うん、もっと前ですね。だから、はい、 2004年ぐらいに多分、はい、この最初に書出誌として書かせていただいた文学界という文芸誌からお話がありまして、はい、とにかく何か連載をやってくれないかと持ちかけていただいたんですね。でところが私その時子供がまだ乳児というかミルクを飲んでるような、うん、年頃だったので、ちょっと待ってくださいということで多分1年ぐらいうだうだ考えてたと思うんですね、はい、何やったらいいかなと思って、はい、でまあ1年ぐらい経ってようやくもういい加減そろそろ始めませんかということで、いたら担当さんが異動になっちゃったんですよ。私が一文字も書かないうちに。
はいはい、あ、じゃあその、どうですかっていうことだけ言って。
そうそう、
担当が変わっちゃった。
そう、変わっちゃって、そのまあ、引き継ぎの食事会みたいなものをやった時に、こう、私がなんかあんまりにもワインリストを真剣に読んでたから。
あ、そのレストランで。
なのか、
はいはい、
編集者の方から、じゃあちょっとなんかワインと文学を、語り合わせるようなスタイルで評論を書けませんかって言われて、
はい、
でだけど最初その今こう割と文学や文献に氾濫しているワインについての記述っていうのは結構誤りも多いと、
うん、
なのでその河野さんがそういうところをこう補正しつつワイン批評論みたいな風にできないかっていうようなお話も最初ちらっとあったんですけど、それはちょっと私はどうかなと。私は普段翻訳をやって翻訳家ですから、
はい、
もちろん自分の本の中にもたくさん誤りもあると思いますけれども、うんうん、他の方が訳したものを読んでてもあれこれはどうかなとかどうだったろうなって思うようなとこありますけど、なんかそういうのをね鬼の首を取ったようにでも取ったようにですね、はい、これはですこうですというのは、うんうん、それだけそのいわゆる誤訳の指摘みたいなことをするだけでは建設性も創造性もないだろうということで、もうちょっとなんか建設的な方向に行きたい、
うんうん、
というので、うん、まあ試行錯誤の末ですね、そこからまた何週間か考えて、じゃあその文学もワインも、まあ、ワインも一種の芸術っていうか文学的なところありますから、で日本に入ってきた経緯とかね、その西洋の文化としてとても文学と共通する通底するところがあるので、
うんうん、
じゃあその辺の文学とワインの成り立ちっていうところからしてちょっと両者を並べて論じてみたら、うん、お互いの違うところが見えてくるし、こう共通の部分も見えてきて面白いんじゃないかみたいなことにたどり着いたんですね。
なるほど、はい、でじゃあこういう形でやっていこうという。
そうですね、
になった、
うん、
でもそのワインと文学に通底するって今話がありましたけど、その通底する部分っていうのは前からこう感じていた部分だったんですか。それは
とにかく私ワインと文学何が似てるかっていうと、うん、熟成することだなっていうのは漠然と思っていたんですね、うん、ワインが熟成するっていうのは皆さん、うんうん、なんとなくわかりますよね、はい、瓶の中に入れておくと10年でも20年でも、まあ、下手するとって言い方変ですね、うんうん、良いものだと100年も、
はい、
飲める上にこうエレベーションしていくんですね、どんどん、はい、良い方向に行く、
はい、うんうん、
で本っていうのも実はこう一回読んだら、まあ、読み終わるわけですけれども、人間の体に入ってから熟成するんじゃないかなっていう印象を漠然と持ってたんですね。
ほうほうほう、
うん、で、まあワインもそうなんですけど、本って読んでるその直接その時間が、まあ、もちろん愉悦であり楽しみであるんだけど、
ね、はい、
自分の中に入ってからがなんか本番なんじゃないかなっていうね、
うん、
そこからいろいろなものに形を変えていったり、後から入ってきた本とこうぶつかって融合して、またいろいろな風に形を変えていくっていうことで、まあ熟成っていうより後熟っていう言い方をお酒の世界でもするんですけど、後から熟す、
うんうん、はい、
これをだからなんて言うんですかね、ドイツの哲学者のバルター・ベンヤミンさんっていう人はナーハライフへ後熟と言って、やっぱり文学論にも当てはめているんだけど、文学って最初オリジナルのドイツ語ならドイツ語、日本語なら日本語で読まれた後に翻訳してこそ後熟するんですって、
うん
うん、翻訳して他の言葉になって 他の言語を話す人たちが読んで、まず要するにそうするとどんどん読み継がれていくわけですよね、うんうんうん、
はい、
読み継がれることによって、要するに人の心をどんどん通っていくことによって、うんうん、あの後熟ね、後熟するんだっていうようなことを言ってて、
はいはい、
でまあこれは本当にワインと文学ってなんか双子のように似てるなと思うことがこう、うん、しばしば出て、
うんうん、
来たんですよね。
なるほど、なるほど、そうか。まあこの本の中にもね、そのワインも本も記憶に転じてからが本番っていうね、記述があります。まさにそういう感じなわけですね、じゃあね、それがね、
うんうんうん、私としては、うん、だからまたもう一度、要するに記憶っていうファクターと熟成っていうファクターで一番つながりを感じて、
うん
うんうん、いますね。
なるほど、なるほど、はい、じゃあその辺がかなり通底するワインと文学というところで、う
ん、書物は我々が読んだそばから溶けて記憶に転じてしまう。まだ最後のページをめくっている時にも、その内容の大半はすでにあやふやで疑わしいものとなっている。しばしのち、数日か数ヶ月過ぎた頃には実際いかばかりのものが残っているだろう。一群れの印象、不確かさの霞の奥から現れる明確な点がほんのいくばくか。本というものに我々が望めるのは一般にこれぐらいがせいぜいである。読書という体験は後に何がしかは残す。そして我々はそうした面影を本の名で読んでいるのだ。というのが、うん、これはなんか、うん、本のことも言ってるしワインのことも言ってるなと思って。
そうですね、うん、それは本当に中に入ってからが勝負よという感じ。
そうですね、
なりますね。そうですか。そっからの時間の方がずっと長いし、
長い、
うん、ね、でそっからが有用になってくるんだろうっていうことですね。そもそもでも河野さんはじゃあワインって昔から好きだったんですか？うん、
これがねよく覚えていないんですけど、うん、私の父親はお酒が好きだったんですね、うん、というかお酒と食が好きだったんですね、食文化みたいなのがね、うん、ただ古い人間でしたからワインがいつもうちにあったっていう覚えはなくて、で父はワインじゃなくてブドウ酒ってまだ呼んでる時代でしたね。
なるほど、時代ですね、
はい、カタカナでブドウって書きそうなブドウ酒って呼んでて、でもそのブドウ酒っていう響きがものすごく美味しそうに聞こえたのは覚えてて、まあだからそのお酒、いわゆる飲んべと言われる体質は父から受け継いだところはあると思いますね。ただだからワインはいつ好きになったのかっていうのが難しいですけれども、でもお酒が飲めるという二十歳になった頃にはやっぱりもう明らかに他のお酒より美味しいなって思ってた記憶はありますね。
キャリアも相当、ね、
キャリアと思うんじゃない、ね、でも普通普通って言ったらですけど、はい、ワインって全体的に高級なものだっていう捉え方が多いですから、うん、まあ今もカジュアルワインたくさんあるんだけど、まあ私が飲み始めた40年前はやっぱりワインって晴れ時だったら晴れの飲み物だったんですね、うん、それだしこうワインを覚え始める年齢っていうのがもっとみんな高くて、
うんうん、
例えばこうなりのを遂げるじゃないですけど、うん、
まあいい大人になってから、
そうですね、はいはい、あとやっぱり高いものは経済的にも
まあもちろんそうですね、
かかるものなので、はい、結構こう皆さん出世されてから、作家の方とかも出世されてから、うん、いきなり高級ワインを飲むんですね。シャトーラトゥールっていうボルドーの、
うんうん、いきなりそこから入っちゃう、
お酒だったり、そうですね、はい、であとは本も書かれてるロマネコンティって、はい、今度これブルゴーニュの頂点にあるワインですけど、だいたいそこから行くんですよ。
いきなりメジャーデビュー、ね、
そうそうそう、はい、でだけど車でもね、いきなりフェラーリやポルシェって乗りこなせないと私は思うんですね、うん、もちろんだから、はい、そういう時は、ソムリエという名の名ドライバーとかコーチが横に乗ってくれて、うん、こうまあパッセンジャーシートでビューンと乗ってみて、うん、ああこれはいいなと思うっていうような感じだと思うんですけど、私はまあ例えて言えば、そうですね、私一番最初に学生の時乗った車が国産車のホンダの、うん、シビックっていう車の中古だったんですけど、
はい、まあ、いわゆる大衆車ですよね。
そうです、そうです、うん、だからワインもそれぐらいから始まってますね、
うん、
私の
場合。あ、なるほど、うん、もうちゃんと地に足がついてるから。
そうです、シビックの中古、あ、でもこれも結構何年か乗りましたけど、ワインもその自分で買える範囲の、うん、その頃だと1000円から1500円、決まって1500円ですね、
うん、
っていう本当にボルドーの安いね、クリュブルジョアがつけば、うん、上等っていうぐらいの、ものを 本当にたくさん飲みました、うん、
じゃあそこからちゃんとステップアップしてって。
そうですね、ステップアップ型ですね。はい、完全にします。
じゃあかなり基礎はしっかりしてる感じ。
足腰は
足腰は。Let's get knowledge with fun。 さあということでワインに関する足腰はもう万全の河野さんがねいう感じなんですけど、まあ先ほどねちらっと、出していただきましたが、そのワインの文学的な部分っていうのは、うん、結局でもそうなんですかね、熟成していくというところにやっぱりこう文学的なところを感じるですか。
熟成っていう言い方って面白くって、はい、例えばワインが1986年っていうと、あのボルドーのグレートヴィンテージがありますけれども、はい、それを例えば5年後の1991年に飲んだとしますよね、はい、当然味変わってるんですよ、うん、熟成してますからね、うん、はい、でさらに10年後の2001年にの、はい、飲んだとしたら、うん、また変わってるんですよ、うんうんうん、でじゃあ1986年から20年後の2006年に飲んだら、それは劇的に変わってますよね。で、あ、ワインって熟成するんだね、味が変わるんだね、美味しいんだねっていうふうにみんな思うんだけど、はい、私はそれだけじゃないと思うんですね。
それだけじゃない、
うん、例えば1986年から2006年っていったら20年あるわけですから、最初に20歳で飲んだ人が40歳になってるわけですよ、
うんうんうん、
ね、でワインが20年経って変わる姿っていうのは劇的なものがあります。だけど人間が20歳から40歳の間に変わるそのレンジに比べたら、やっぱり人間の方が全然変わってるんですよ。あ、
そうですよね、うん、そうですね。
だからその20年経って飲んだワインが、うわー、こなれた、美味しくなったって思うのって半分以上は人間の方が変わってるんだと思うんです
よ。なるほど、それを受容する側が。
そうなんですよ、はい、ワインももちろん変わりますけどね、人間の20年に比べたら、特にその強権に作られてるボルドーの一級シャトーのワインとか、ブルゴーニュのグランクルなんていうのはそんなにすぐに落ちたり枯れたりしないように作られてますからね、
もっと緩やかに。
そうです、そうです、そうです、そうです、はい、だって20年って言ったら0歳児が20歳になるっていうぐらいの年月でもあるわけですから、
はい、
私はそれはやっぱり文学もそうだなと思いますよね。だって文学ってこれ本ずっと置いといたってこれが熟成するわけじゃないんだけれど、私は足長おじさん例えば8歳の時読みまして、はい、今でもなんだろう、一種こう私の文学の原点かなと思ってますけど、やっぱり今読むとまた全然違う話に読めますよね。30年とか40年とか経ってね、読むとね。でそれはもちろんだから、その足長おじさんも新訳が出たり新しい訳が出たりして、うんうん、翻訳による熟成とか更新っていうのはあったと思うんですけど、うんうん、はい、やっぱりそれ以上に私が生きてきた年月によるその熟成、
うん、その受容する側の方の熟成。
そうですね、でそういう読みの熟成が大きくこう組み合わさって、なんて言うんですかね、文学の読みってできてると思うんですよ。だからガマタさんの読み、うん、私の読み、いろんな人の何千人、はいはい、何万人、何億人の読みっていうのが、うん、こうオリジナルのように組み合わさってできてるものなので、うんうんうん、だからそこからひょっと新訳なんていうのは出てくるのかなと思ってますね。
なるほどなるほど、それが、うん、じゃあ文学のワイン的なところもそういうところだという言い方も逆にできるということ
ですね。そうです
ね、うん、なるほどね、そうですか。
あとね、うん、今2つに共通するのは、はい、グローバリズムの波っていう、
グローバリズム
ですね。どうしてもこれは、はい、うんうん、どんな分野にも今押し寄せてるのかなと思いますけれども、うんうん、全体的に分かりやすいっていうことを目指すようになって、うん、おりましてですね、
分かりやすさ、
うん、はい、なんて言ったらいいのかな、ワインも、うん、1990年より前の90年代そうですねの半ばより前の、例えばそのさっき言ったシャトーラトゥール、ーシャトーマルゴとかっていう、うん、重厚なワインを若いうちに例えばリリースされてから数年で開けたらとても飲めなかったんです。もう硬くて硬くて、
うんうんうん、
でそんな時に開けるのはやっぱりなんていうんですか、癒しっていうかね、うんうん、あんまり品のいいことじゃないって言われてましたし、でもやっぱり味覚が発達してる人でもやっぱり明らかにね、飲みにくいワインなんですよ、うん、タンニンっていって渋みがね、勝ってたり酸っぱかったりっていう、はい、ところがですね、 まあ、世界の中でも名だたるワイン産地のボルドーやなんかでも今世紀の境あたり、世紀の変わり目あたりから作りが随分ガラッと変わったなと思うんですけど、それは明らかにね、若くして飲みやすくなってる。
ほうほうほう、
いわゆる若飲みって言われますけど、大体だからそうですね、数年ぐらいで開けてもそんなにあの引っかかりなく、うんうん、
美味しい、
手ごわく、はい、そうなんです、うんうん、美味しい、分かりやすく美味しい、
はいはいはい、
うん、そんな何十年も待てって言われなくなったものもあるし、うんうん、あとやっぱり今アメリカのマーケットがものすごく重要なんですね。それはもう文学も一緒なんですけど、うん、アメリカってハリウッドもあるし、あの言語人口も多いし、とにかく英語ですからね。そこから派生していけば十数億のマーケットが手に入るわけですから、アメリカにどうしても向くんですね。日本の作家もそうだと思います。今回この本にも、はい、例えば和尾石黒さんという、イギリスの作家とか、村上春樹さん、あの日本の作家のこととか書いてますけど、やっぱり英語市場ということをすごく意識されています、うんうんうんうん、ワインもですね昔はもうフランスなんかの旧産地っていうのはプライドもありますしそんなあのお前らに伝統がすぐに分かってたまるか的な、
ひよっこには分からないよっていうぐらい
もうアメリカ甘いワインばかり飲んじゃってと、まあ、普通にあのおつに構えていられたんですよね、うん、あの1980年代多分皆さんもご存知のロバート・パーカーさんっていう人が評論家でアメリカに出てきたんですよ、うん、ワイン評論家で、はい、
点数でつける、
そうそうそう、はい、ワイン屋さんに行くと、はい、パーカーポイント100点とか書いてある、はい、売ってますよ ね,
すね, すね、
でなんかあれ書いてあるとみんなありがたいような気がして買うわけですよ、うん、
まあ分かりやすいですね、
そうそうそう、うん、だけどパーカーさんってある意味偉くて、うん、好みが一貫してるんですよね、
ブレない
ブレないんですよ、こう果実味が濃くてアルコール分が高くてっていうね、うん、ある意味、まあ、分かりやすいですね、甘みとアルコール分ってあの分かりやすさの指針でもありますからね、うんうん、でこの辺は文学にも通定しませんか、甘みがあって、
はいはい、
アルコール分の高い文学って、うん、こう手っ取り早く酔えるし、
そうですね、
ほろ甘い気持ちになれて、
まあ面白いですよね、
そうそうそうそうそう、なんかねちょっとその辺も通定すると思うんですけど、でとにかくそういう昔はフランスの渋くて硬いワインっていうのを平気で出してたんだけど、やっぱりそのパーカーさんに褒めてもらえないとなかなか世界にも流通していかなくなるのではないかという考えをするもあって、先にですねこう例えばタンニンとか取っちゃうような技術あるんですよ、こうあの微酸素を入れてブクブクってやるとあのタンニンがこなれて早いうちからまろやかになるっていうようなワインテクノロジーが開発された
り、ね、今まではそれは時に任せるしかなかったところ、
そうそうそうそう、
はい、
もう今
やっちゃうみたいな、
ワインってテクノロジーの世界ですからね、はい、完全にもうサイエンスあのメイキングですから、うんうんうん、でまあいわゆるこれ文学の世界でいうプリトランスレーションっていうんですけど、ほうほうほう、あらかじめ翻訳しとくわけです。輸出する国に、うん、分かりやすいように、
うんうん、
でこういう渋みはちょっと理解されないだろうなっていうのは、
あらかじめ先回りして、
そうです、
それはもう覗いとくみたいな、
とっとっとくわけです。で、果実味が前面に出るようにとかね、
ほうほうほう、
でまあそれはちょっと今文学の世界でも起きつつある、
なるほどね、じゃあこの辺もかなり共通する、うん、通底する部分、
いやーもうしますね、もう歴史からその発展進路から、うんうんうん、あと特に日本の需要のされ方っていうのはそっくりですね、文学とワインはね、
あ、うん、そうですか、そこまでかなりこうシンクロする部分が多い、
そうですね、
いうことですね、うん、そうですか、まあ、そういったことをこういろんな角度からより深く理解するということは、うんうんうん、その河野さんご自身にとってそのワインとか文学とこう対峙するときにどういう影響を及ぼすもんですかね。
一つはですね、やっぱりまあこう物事を複眼的に見るっていうようなところなのかなと思うんですけど、うんうんうん、でももともと私翻訳者なので、
はい、
なんかいつも日本語と英語の間を行ったり来たりしながら生活してるんですね、うんうん、
はい、
だからそれをこのなんかワイン文学論を始めてからは常に 翻訳とワインの間を行ったり来たりしてる、文学とワインの間を行ったり来たりしてる、はいはい、これ文学に例えたらこのワインは何だろうなこのワインはジェーン・オースティンだとか勝手なことです、勝手なこと言ってるんですけど、はいはいはい、で逆に文学を見てこれはそうだね、例えてみれば今アルザスで流行ってるこれはゲミスターザッツじゃないのとかね
なるほど
こう考えたりするんですよね、
うん、
まあもともとでもやってたことをワインでやってるっていう感じもあるんですけど、
じゃあそれはもう楽しみながらやってる感じですね。
そうですね、完全にもうなんか生活の一部として
じゃあそれはまあ必要に迫られてというよりはもうなんか楽しいからこうクロスオーバーさしながらやってるっていう感じですね、
うん、そうですね、完全に私の場合はそうかな、うん、
そうですか。
だから最初にこの、うん、熟成する物語たちの前のカーブの隅の本棚を書いた時に、はい、第1章で、うん、家政婦の血抜きっていうタイトル の
血抜き
ちょっとまがまがしいタイトルの第一編に持ってきて書いたんですけど、これは嵐が丘ってね、なんだか知らないけど400ページぐらいの本なのに4人も家政婦が出てくるんですよ。トゥーマッチでしょでどうしてかっていうと、なんかこうこれ多分ね、時系列中に前から後ろに書いたんじゃなくて、例えばここを最初に書いてそれを遡るようなエピソードを書いてってやっていくうちに、この家政婦はいる、だけどこの家政婦だけじゃ足りなくなった、いやいやでもこの家政婦はいろんなことを知りすぎてるから消してしまえみたいなそういうことが起きて、まあ4人に膨らんじゃったらしいんですね、うんうん、で結局エミリー・ブロンって一部を書き上げた後に、うん、周りの要請とかおすすめもあって第二部を書いたっていうことを聞いたんだけど、うん、でも結局ね、そんなにポンポンポンポン家政婦を投入してこんな膨れ上がってたお話なんだけど、なんとかねその2部を書いて整理していくとこでシューッと凝縮したんですね、ドラフト、あの原稿が、うんうんうんうん、で今のあの非常に面白い構造の話に、うん、修練したんですけど、でそれを読んでるとね、今度私はワインのセニエっていう手法を思い浮かべ、うんなんですよ、うん、はい、セニエって血という意味で血を抜くっていう、うん、まさに血抜きっていう意味なんですけど、ブドウ果実を粒をですね、その発酵させるために樽に入れますよね。でこう、まあ、まだ発酵しているうちにちょっと水分だけ抜いちゃうんです、まさに血抜きしちゃうんですね、うん、でそうするとこれ発酵がもう止まっちゃってる時点だったら単に水分が減るだけなんだけど、うんうん、まだ発酵してますから、その果皮とか果実についてるね、タンニンだったり果実味だったりっていうのを残した状態で水分を少しキュッと抜きますから、凝縮の濃度が上がってギュッと凝縮するんですよ、ワインが、
うんうんうん、
っていう、まあクラシックなセニエ、血抜きっていう醸造法の過程の一つの手法があって、うんうんうん、私はだからそのエミリー・ブロンテがギュッと原稿を凝縮してった過程をある研究所で読んだ時に、うんうん、ピッとなんか繊維が思い浮かんでこれは血抜きしたんだなっていうこと、
つながるつながる、
うん、でもっていうことは、うん、ブロンテの中でまだ発酵は終わってなかったんだなと思ったんですよ。
あ、
終わってたら多分ね、
そうかそうか、
うまくいかなかったと思うんですね、
単量が減っちゃうだけみたいな、
そうそうそうそうなんです、はい、そうなんです、まさに、うんうん、家政婦がいなくなるだけとか どっかカットになる、うん、そういうことじゃなくて、
そこにケミソリは生まれない
んですね。そうそうそう、
うん、
有機的なつながりを残しつつ、うん、なんかうまく血抜きができたんだなと思った時に、
うんうんうん、
あ、やっぱりブロンテはこれ第2部っていうのは人の推薦で書い勧められて書いたっていう説も聞いたことがありましたけど、やっぱり内面から出てきたものっていうか内的に出てきた、
うん、
書かれるべくして書かれたパートなんだなっていう風に、なんか腑に落ちたりして、
あ、それは発酵中だったから、
そうそうそうそう、
まだオンゴーイングだったから
っていう、そう、オンゴーイングだったんじゃないかなって思えたんですね。だからそういうちょっと、まあこれで文学的になんか学術的に何か証明するとかいうもんではないですけど、うん、そういうヒントを与えてくれるものにはなりますよね。
なるほどね、そうか、なんかちょっと引っかかり、ね、ちょっとうまく説明できないけど、うん、あ、 こういう見方をしたら、ガテンがいくみたいな。
そうですね。うん、はーはーはー、それなら腑に落ちるのではないかな。
はあ、ね、そうか、うんうん。そういう複眼的効果というのがかなりあるわけですね。
うん、
これも面白いですね、でもね、うんうんうん。ワインと文学がもう、河野さんにとってもう双璧に多分なってるじゃないですか。ご自分の中で。
かもしれません。
で、だからこう、これちょっと船内、思考ゲームなんですけど、その、うん、ワインのない生活と文学のない生活、二者択一。さあどうしますかみたいな、
ね、
どうですか、
究極の選択が来ました。
はい、
さっきほら、どちらも記憶に転じてからが本番ですというふうに言ったわけですよ、はいはい、
うんうん、
でどちらも記憶の中でキャリーしていけるから、
うんうんうん、
じゃあ、ね、困りますよね、無人島にじゃあ両方持ってきるんじゃないかってことになってしまうんだけれどね。で、私ワインは一種、今回の本でも前の本でも、人間の英知を膨大に蓄えた書物、
うんうん、
あるいはもう一層図書館であと言ってもいいんじゃないかっていうふうに
ワインが
書いたんですね。そう、はい、で、それなんでかっていうと、いいワインっていうのは、うん、もう本当に本、すごい本を読んだ時と一緒で、これある人の、名言なんですけれども、いいワインっていうのは胃袋に行かずに、そのまま目の奥に行って、その人の見る世界を一変させてしまうって言った、
はいはい、
作家がいるんですね、
はいはいはい、
で、私はそうだなと思って、やっぱりワインって書物なんだなっていうふうに、さっき言ったレマルクっていう作家が言ったんですけどね、うん、持っていますので、本当にどっちにしたらいいか迷ったんですが、
はい、
だけど人間にとってね、読み書き、
うん、
特に文学的な読み書きっていうのは、人間性の根幹に関わるものかなって思うんですね。戦争中のドイツの強制収容所だとか、ソ連時代のラーゲリって呼ばれる、やっぱりそれも収容所で、ね、最初に何やるかっていうと、筆記用具と本を取り上げるんですって。で、人間って読み書きができるように、できなくなると、途端にやっぱり威厳っていうものを著しく失われていくらしいんですね。で、そんな中で、アウシュビッツから生き残って帰ってきたプリモレビーっていう学者が、その後これが人間かっていうタイトルのね、本を書きました。ちょっと放題はごめんなさい、別なタイトルついてるかもしれませんけど、現代はこれが人間かっていう、で、その収容所の中での、人間性がね、エソを起こしていくっていうんですね。
エソ腐って死んでっちゃう、はい、
で、そこでそのエソを止めたのはやっぱり文学だったって言うんですけど、うん、とにかくもう本も筆記用具も取り上げられてますから何もできないんだけど、ここでまた記憶という要素が重要になってくるんだけど、記憶の中にある、例えばダンテの新曲とかね、
うん、
そういうものをこうそらんじることで、なんていうんですかね、こう人間の最低限の威厳っていうのかな、
うん、
を保ったと。で、
うん、
そのもう明日死ぬかも、ガス室で死ぬかもしれない友人にダンテの新曲を暗唱するシーンがあるんですけど、もうそこは本当にもうなんていうんですかね、ある種の性のきらめきに満ちた、下りなんだけど、
うん、
でも本当にその次のページぐらいでその友人はガス室送りになって死んでしまう。で、もちろん文学は人の命を救えはしなかったですよね。その、戦争を止めることもできなかったんだけれども、その死ぬ前のひとときに、その人間が持ち得た、なんていうんですかね、思考のきらめきとか、
うん
うん、その精神活動の復活っていうことは、私はやっぱり文学の一番大きな役割じゃないかなと思ったんですね。で、うん、で、まあ、そういうことを考えると、ワインも同じように効果あるかもしれないんだけど、ブドウの雫っていうのはやっぱり言葉と触れて、
うんうん、
接触して祈りに変わりうるものではないかなと思いますね。液体だけではなく、やはりそれを飲む人たちの思考だったり、うん、人間同士の付き合い、そこから発生してくる思い出とかね、そういうものがワインを、命を救いかねないよ、救いかねないって言うんですけど、救えるようなものに変える、
うんうん、
まあ、やっぱりそこには 言葉っていうものが必要なのかなと思いましたので、うんうん、
なるほど。
もう最終的に苦しい結論ですけれども、どっちかって言ったら文学を持ってくる。
でも今の話をお伺いしてると、そのワインも結局その言葉に転写された時点で文学になり得てるから、
そうです、ね、
結局それは同一物かもしれないですよね。そうなるとね、
ワインは文学です
、はい、じゃあどっちも OK ということになりました。はい、Let's get knowledge with fun。 蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは翻訳家、文芸評論家、エッセイストの鴻巣友季子さんです。新潮社から著書熟成する物語たち出版となっています。まあということでね、まあこれまでのパートでももう十分に分かりましたが、やっぱ文学にもワインにも実にこう鴻巣さん深く分け入っているわけですがその深く分け入ることの楽しさというのは何ですかね。
そこに山があるからだ的なものもあるのかもしれないんですけど、はい、その、まあね、山井高校にいることの愚かさと閲楽というんですかね、紙一重のところがありますね。もう私が昔ちょっと訳したミステリー作家の作品の中にですね、こういう言葉があって、人生は愚に瘋してこそ麗しい、愚かなことに、はいはいはい、まあ、接して瀕してこそ麗しくなるのだと、まあ、言う、ややこう危ない、
まあ、若干自虐的な、
そうですね、はい、言葉があるんですけど、はい、まあ、私昔から割とハマりやすい、ハマりやすいっていうことはないな、うん、ハマったら深く潜っていくタイプだったんですね。だからまあ一つは語学やこう文学っていうのはなんかハマったが末にこうまあ仕事になっちゃったっていうのはあるんですけど、でその時々でこうなんか映画に端的したり、なんかある時はこうジプシー音楽に深く端的したりとかですね、まあなんかそういうことがありましたね。で、まあ一つ趣味なんだから楽しければいいっていう言い方あるじゃないですか、そんなに深く追求しなくてもっていうね、はいはい、それはもう本当にそうだと思うんですね。だけど村上龍さんが言ってたんだけど、龍さんってテニスボーイじゃないですか。で、テニスは楽しければ下手でもいいっていう人が いるけれども、トレーニングを積んで上達しなければ本当の楽しみは得られないと、まあ、村上龍という人は、まあ、そういうストイックなと言っていて、うん、でもそれはまあ私も、はい、半ば納得できるなと思いますね、うん、で私もワインも最初のうちはせいぜい銘柄一生懸命覚えて、ワイン教本覚えてとかっていうぐらいしかやってませんでしたけど、うんうんうん、そのうちですね、ブラインドテイスティングって言ってこう一切銘柄を隠しちゃって、はい、どういう産地のどういう品種のどういうヴィンテージのワインかっていうのを、まあ、当てることが目的じゃないんですけど考えていく、うんうんうん、その本質的に飲むと、シャトーの権威や銘柄に惑わされずに飲むという訓練を、うん、はい、こんなの素人がやったって仕方がないのに、うん、もう道場にのようにしてやりましたね。まあ、ロバート・パーカーもやったって書いてありましたけど、
ブラインドテイスティング、
そうですね、はい、そんな舌鍛えてどうするんだってこの辺がこの愚かさの、いやいやい
や、でもまあそのご自分のまあ性格としてもいわゆるこうなんですか、端的する傾向がある、
あるんですね、うん、割とありますね、
一つこれだと思ったらもうそことん行っちゃう傾向はあるという。
そうですね。
ああ、そうですか。でも、その、まあ、今回ね、結果的には、その文学だったりワインっていう、本当に端的できるものに巡り合って、うん、まあ、うんうん、そこに深く分け入ってるわけですけど、逆にでもそういうものと出会えたというのは、どういう理由があるのかどうかっていうのもあれですけどね。
そうなんですよね。うん、だから、さっきもちょっと申し上げましたけど、家にはまあ父親がお酒が好きでしたから、例えばまあその時代だと普通に洋酒だったらウイスキーブランデー、うんうん、はい、っていうものは置いてありましたね、うんうん、よくサイドボード
なんでね、もうチンザマしましたよ、
やつです、そうですね、はいはい、でまあその父いうところのブドウ酒は、はい、時々誰かにもらうのか持ってきたものがもらってきたものがありましたね。ただだからそんなに、うん、 例えばイーブリン・ウォーっていうね作家がいまして、その、兄弟にアレックス・ウォーっているんですよ。でこの人も病高校に行ってワイン評論家になっちゃったんだけど、そういえばアレックス・ウォーなんかのバックグラウンドから言うと、もう家にワイン蔵があるようなね生活ですからね、ヨーロッパの。そういうのとはもう私たち全然違いますので、だからワインに関してはちょっとわかりませんけど、本はねとにかくまあちっちゃい頃から本ばっかり読んでたっていうのと、結構年が離れた兄がいまして、本好きで本当に壁面一面に本棚があって、なんかそこで中学生ぐらいからなんだろうな、火星年代記とかかいのを引き抜いて読んだりはしてましたね。
なるほどなるほど、まあでもそれはある意味偶然そこにあったというね、そういう環境が、
そうです ね、
やっぱり環境がそれね作り上げていったっていう部分は大きいでしょうかね。
うどうですかね、でも、いわゆるうち文学者のうちとかっていうのでもないですからね、本当に普通の一般的な、家庭ですから、うーん、まあなんか新世代のワイン好きっていう感じですよ。、うん、
そうか、まあでもね、本当どういうタイミングで出会って、でそこでこう深く行くのか行かないのかっていう選択がね多分ねあったりすると思いますけど、まあこの差の場合はそれがこう深く行く方に
行ったんですね、本当にあんな大学生時代とかっていうのは安いワインばかり飲んでてよく美味しいと思えたなっていう、
まあでもねそれは基礎体力をそこでつけてるわけですからね、
ひたすら壁打ちしたりこうトレーニングしたりしてたんで、
そうでまあどんどんどんどんこう深くいく、まあ、進化していくことになるわけですけど、そういうこう深く分け入ることからその河野さんが学ぶことっていうのはどういうことになるんですかね。
そうですね、深くいくことから学び取る、海遊びも磯で遊ぶのも楽しいし、こう海面浮き輪つけて海面とかプカプカ浮いてるのももちろん楽しいんですよ。でシュノーケルだってショーエントリーで、浜から入ってちょっと見るのも楽しいけど、でもやっぱりボートに乗ってね、沖の方に行って、水深ももう 何十メートルっていう風になったら、全く見えてくる世界が違うじゃないですか。
そうですね。
で、私スキューバはやらないから、だからスキューバダイビングなんかやるとまたもっと全然違うものが見えるんだろうなって思うんですけど、スキューバだってなんであんな不便な思いして息止めてあんな水中まで潜るのって、ありますよね。
まあそう、嫌いな人にとっちゃね、もう気が知れないっていうところは多分あると思う。
ね、そんな危険な思いしてとか、まあ、山登りももちろんそうですけれどもね。でも何かその苦労して越えた一線を越えないと見えないものっていうのを探すタイプの人っていうのはやっぱりいるんですよね。で私は割とそうなのかなと思いますね。
次のボーダーを越えてみたいというような、
そうですね、
そこを越えたら何が見えるんだろうっていう、
とにかく楽しいことがしたいんですよ私。楽しいのが一番なんですね。で楽しいことするためにやっぱりね、楽してちゃダメだよな、楽しいと楽って同じ字書きますけど、私がなんか言ってる楽しいって楽することじゃなくて、
イージーじゃダメなんです。
そうそうそうそう、やっぱりワクワクしたいんですよ。
それも含めて楽しい、
そうそうそうそう、
そのちょっとこう難しい部分があったりするからより楽しいんだっていうような感じになってくるですか。
そう、料理なんかもそうじゃないですかね。楽々クッキングっていうのは楽で美味しいものができるよっていう、これも私もちろん認めろ認めないも主婦ですからね、もちろん、はい、
もう必要に迫られてね、
毎日ブッフブルギニオンとかばっかり作ってられるわけがないんで、それもちろんやりますけど、でも一方手間がかかる4時間5時間かかるような料理っていうのはやっぱりその過程が楽しい、でこっから先行ったらどうなるかなっていうような、ときめきっていうのはありますね。
まあ確かに味は当然いいんでしょうけど、でもそれのみならず、その4時間なり5時間なりかけてる過程そのものも楽しいっていうか。
そうですね。そうそう、それも楽しいし、なんかこう、まあもちろん出来上がった時のね、私が訳したバージニアウルフの灯台絵にも、時間かけて料理作る奥さんの話が出てくるんですけど、なんかその料理がうまくできた時、本当になんかねその人の人生、さっきまでねこんなに落ち込んでた人がなんか生まれ変わったんじゃないかっていう風になるっていう、何かこう 超えた時の喜びっていうのはあるのかな。割となんか私越境体質なんですね。そう、ボーダーがあると超えたくなるんですそう、越境文学って言われるものが好きだし、
でもまあそれを楽しめるマインドなわけですね。だからね、もともと思ってる、ね、ものもねそれがそうさせるって 逆に結果的にそうさせちゃうっていう、ね、じゃあやっぱりその鴻巣流のその楽しみ方、文学とかワインを楽しむ流儀みたいなのはもうひたすら楽しむに尽きる、
うんうんうん、そうですね、もう楽しみですね。
楽しみ、
うん、語学もそうだし、まあもちろん文学もそうだし、うんうん、なんだろう、それで世に打って出てやろうとかですね、国を良くしようとか、そういう立派なことはなくてですね、
むしろでもそこで難しいものがあってもそれがやったラッキーみたいな、そういう感覚になれる、
うん、ですかね、あのもちろん人間ですからね、難しいもの嫌だっていう抵抗感はありますけど、うん、なんかこの先行くとちょっとなんか風景変わるんじゃないっていうふうにねなんか思っちゃうんですね。だから本当にいつも難しい仕事ばかり翻訳ばかり引き受けてしまったりするのですが
まあでもそれ難しいってこう口では言いながらもこう胸の中ではほくそ笑んでる的な
とこがある。みんなそうらしいですよ翻訳者もう今度の翻訳って今まで引き受けた中で一番大変ですわってすごくなんか喜んで
ニコニコしてる
変な人たちですよ本当に
そうか、それはじゃあある意味ね、もう持って生まれたものもあるし
ね、気の毒な人たちです。いやいや get knowledge with
fun. さて、実はこの番組初の本であるあの徳間書店館学問のすすめ、学校で教えてくれない達人の知恵にも、鴻巣さんが、昨年の9月にご出演いただいた際の内容が掲載させていただいてます。鴻巣さんの翻訳とか文学への姿勢とか考えなんかはこちらでもねじっくり読んでいただきたいんですが、まあ、今回は鴻巣さん含めて21名の方に、こう登場いただいている感じなんですけど、この本の中でその鴻巣さんが気になった発言をされている方とか、うん、あ、ユニークだななんて思った方とかいらっしゃいましたかね。
それはですね、うん、いっぱいあって困るんですが、はい、であえてちょっと2人、はい、お二人ぐらいに しましたけど、はい、一人は生物学者の福岡、新一さんですね、はい、センスオブワンダーということについてずっと書いて追求していらっしゃいますけれども、うん、はい、福岡さんのなんていうのかな、考え方の根底にあるのってなんかこう美しいか美しくないかっていうその基準で、なんか美かどうかっていうのってものすごく主観的な問題で科学で扱うようなものではないっていうふうに、まあ一般人は思うわけですよね、はい、それはなんだろう、美学とかね、そう文学の世界で扱うと思うんだけど、あの福岡さんの場合は例えばルリボシカミキリはもちろん美しいのですが、遺伝子組み換え食品を見てそれを美しいと思うか美しくないと思うか、あるいは電子力発電所を見て美しいと思うか美しくないかと思うのは、それが善であるか悪であるか、真であるか偽、偽ですね、偽であるかということよりも、もっと本質的で非常に個人的な価値としてその人を支え続けるっていうふうに書いてあるんですよね。で、アリストテレスでしたかね、あの目で見て心地よいものは善であるっていう言い方をした人もいますけれども、高岡さんの場合はあのさらにそれを一歩なんかこう超えて、善悪真偽よりももっとプリミティブな、そしてエッセンシャルなところに美か美でないかというものがあるっていう、
もう一番ど真ん中にそれが、
うん、そうそうそう、
まん真ん中には美醜の感覚
で、そうそうそう、またさらに読んでいくと、美しいか美しくないかってやっぱり主観だから言葉に尽くせない美しさっていう言い方がありますけれど、甲賀さんはまあそうじゃなくてね、なぜそこに美しさを感じるのか、なぜそこに私のセンスオブワンダーがあるのかということを言葉で説明したいのですと、でそれを説明する言葉をずっと探してきた、それが自分であるっていうことを書かれていて、やっぱり私文学の関係の人間で文学者ですけれども、文学者って何かただただひたすら美しいものみたいなね、言葉ではこう入っていけないものみたいな風にちょっとどこかで諦めてしまう、あるいはいい意味でその謎を残すみたいな言い方をする時もあるんだけど、 福島さんはそのあくまでその美しさを自分の言葉で説明していくこと、それがなんて言うんだろうな、やっぱり自分を知っていくことでもあるし、うん、その世界の原理を見つけていくことであるっていうようにおっしゃってるように思えたんですね、うん、私にはね、うん、ここにも、うん、こう生物学と哲学が論じ合わされてるなと思ったりして、
なるほどなるほど、へ、うん、もう一方、
もう一方は、ね、はい、今度は全然違う畑の方で、はい、横尾忠則さんという、はい、というなんておかしいですね、はい、美術家の方がいらっしゃいますけれども、はい、ツイッターを始めて話を書かれてて、はい、字数が少ないですからツイッターって140字ですか、はい、そうですね、俳句やしみたいだけど、俳句やしは表現の形式だけれど、僕はツイッターを表現とは考えてないってはっきりおっしゃってて、はい、でこのなんか一億総表現者の時代、みんななんかもうブログかツイッターかフェイスブックか何かをやっていて、自己を表現するわけですよ、うんうんうんうん、とにかく私は私は私はと言っている中で、はい、あの横尾さんってすごいですよ、なんか確かフォロワーがなんか何十万人とか、うん、いるんですけど、まあ そ, すね、はい、そんなに大きいオーディエンスがいながら、うん、僕はこれは表現だと思ってないっていうのが面白いな。で、うん、何かって言ったらね、雑念だって言うんですよね、
はいはい、
これは雑念を吐き出してに過ぎないと、
うんうん、
で雑念なんだからクリア、あのクリアって透明な部分じゃないところがあるね、うんうん、不透明なものなんだと、
はいはい、
ね、だからみんなこういろいろ突っかかってきたりする人もいる
ん
だけれど、まあ、自分にとってはその雑念を払ってるだけですよと、
うん、もう吐き出してるだけと、
そうそうそう、はいはいはい、であのツイッターってね、一、うん、人の人はこう言って、あの次の人はこう言ってってリツイートしていくうちにもうなんか何十人目かには全然話が変わっちゃってるみたいなのが、うんうん、シュルレアリスム的だというふうに書いて出して、
はい、まあね、アーティスト的なね、
そうそうそう、だからやっぱりね、これも俳句とか文体とかなんていうのか、うん、一種文学と今度やっぱ美術の論じ合わせだなと思って、
はい、
や
っぱりここでもね、うん、その違う要素のものが組み合わさって、
そうそうそう、
ね、
うん、そうなるとやっぱり私面白いと感じやすいですね。
そこでも複眼的な部分になってきて、はい、あ、こういう組み合わせでこうケミストリーが生まれるのかと、
そうですね、
いうことなわけですね。で、
あ、横尾さんの美術っていうのはこんな風なところから出てくるのかなと思ったり、
そういったところでもまた、あ、こういう見方があるのかっていうね、ところでも参考になるかと思いますが、
そうです ね、ぜひ皆さんも買ってください。
で、あの河野さんの人生にもですね、またその、はい、まあ、今回のタイトルにもさせていただきましたが、学校で教えてくれない達人の知恵が満載なわけですけど、学校で教えてくれないことを知ること、学ぶことの楽しさって何ですかね。
ね、まず学校で習うことは何ですかって聞かれると分かるんだけど、うん、学校で習わないことは何ですかって考えると何がそれに当たるかがまず分からないっていうのがあるんだけど、うん、とにかく私は、まあ、今、科目で言うと国語と英語の延長で生きてる、うんうん、わけですけれども、まあ、そうですね、はい、とにかく学校の国語と英語の授業は退屈だったな。
退屈だった。あ、そうですか。
なんていうかな、もうなんかね、世界がスローモーションで動いてるような感じ、気持ちがしましたね。やっぱりなんか英語ってこう受動的な読みっていうか、なんかこう単語の置き換えみたいなことばっかりやってるでしょ、日本語の英語教育っていうか授業って、うん、で、あの英作文とか言ってもなんか定型にのっとって書くし、うんうん、で、あと国語はこう国語でなんか漠然とした精神論というか、なんかこう自由にのびのびと書きましょうみたいな作文で、翻訳も国語もそうですけど、ロジックもスキルもないと物って読めないんですよね。で、なんかそう、まあその通りそんな難しい言葉で考えたんじゃないですよ、だけどなんかあの違うなっていう漠然とした違和感があったから、だから自分で乗り出していくしかなかったんでしょうね。
なるほどなるほど。
だからいろんな本を借りてきて読んだし、うんうんうん、英語も、まあ、できる限り、
うんうんうん、
原書で読んだりっていうようなね、ことは ありましたよね、うん、
そう。でも今日のお話ずっとお返ししてて、僕がちょっと思ったのは、うん、その河野さんの中でやっぱりその重要なファクターのうちの一つに、うん、この二つ、例えばまあ二つじゃなくてもいいですけど、まあ今回は文学とワインでしたけど、うん、いろんなものをこう組み合わせて、それが化学反応を起こす。で、そこから新たなものを創出するというか、クリエイトするところに多分面白みを感じているような、部分がすごく大きいと思うんですよね、うん。だから学校で教えてくれるとこ、多分そのどっちかのファクターの、ね、エレメントしか多分扱ってないから、
そうかもしれない、
ね。そこにクリエイティビティがあんまないんじゃないのかなと思ったんですよね。
美術は美術の時間、英語は英語の時間です
よね。そこでもう、それだけ単独になっちゃってるから、その組み合わせ作業を多分しないですもんね。うんうん、まあ、しないですよね。うんうん、学校ではない、
うんうん。だから、まあ私の場合はたまたまその語学と文学、それからまあ映画がすごく好きでしたから、その辺をこう、なんか行ったり来たり行ったり来たりしてるうちに翻訳家っていう職業にもたどり着いたし、うん、そこでなんとなくこう美味しいなと思って飲んでいたワインとかっていうものが長い付き合いになったんですね。でもやっぱり学校で教えてもらえないことをっていうのが分かるまでに何十年もかかりますね。ああこれが学校で習えなかったことなんだって、もういや、ようやく今本何十冊出してやっと分かるっていうことですよね。
そうですね、
うん、だから今例えば中高生のみんなに、はい、学校で教えないことをつかみに行こうぜって言っても、それはすぐにはできないかもしれないけど、いいんですよ、分からなくて。その時その時にやっぱり自分のアンテナの向く方向っていうのがいつか一つになっていきますからね、絶対にね。
で、まあ多分そのもちろん学校いらないっていうことでももちろんなくて、多分
ね、
ね、ね、そのそれぞれのね、塊はそれぞれでやっぱり基礎としては当然必要になってくるものだから、
うん、あ、一応ね、私基礎体力的なことは必要としてる、うん、必要だと思う人間なんで、よく学校なしでこうフリースタディとかそういうのは、うん、よくないと思うんですね。やっぱり漢字の稽古はした方がいいし、
うん、まあそうですよね。だから
そう、英語のスペル覚えた方がいいんですけど、うん、だからまあそういう、スキルの上にある自由っていうのかな。
うんうんうん、そうですね。やっぱり基礎体力は基礎体力できっちりね、やっぱりね、
そうそうそう、
ある程度ないとね。
筋トレはした方がいいんですよ。
そうですよね。
それ文句言わずにね、やった方がいいんですよ。うん、なるべく早く基礎体力ができたら楽しいでしょうね。
そうですね。ね、
ずっとそればっかりやってると、ね、本読むのもあんまり面白くなくなっちゃうから。うんうん、
多分だから基礎体力ずっとこう追求し続けていったらあんまりスキルアップは望めないから、そこでは。ね、だからやっぱそこある点からはちょっとやっぱりどんどんどんどん派生して転換していかなきゃいけないでしょうね、
うんうんうん、
多分ね。
そうですね、うんうん、まあ、ちょっと冒険して今まで読んだことない本読んでみるとか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
私はやっぱりね、自分が嫌だなと思う本を読んでみるっていうのもいいかなって最近思ってるんですよね。
嫌だなと思う本、あえてそこに行くみたいな。
なんかね、週刊ブックレビューのパーソナリティは司会をされてた中井由里さんが、はい、ちょっと嫌いな本を読んでみるっておっしゃってましたね。
そうか、そこはでもね、うん、もう未開の領域に行くわけですから、
なんかでも違和感とか反感って一種の興味の一種なんです
よ。その裏返し、
うん、そうそうそう、は
い
はい、無関心な本って全然スルーして見えないから、目に留まるってことはやっぱり興味の範疇にあるのかもしれないから、ちょっとそういうのは気にするようにしてるんですけど。
なるほどね。そうか、そこはね、うん、まあそこでもやっぱり学校で教えてくれない部分に多分ね、そこはなってくるかもしれない。
そうですね、うん、こうチクッときたらちょっと読んで、いつもなんかこう順目順目で読んでると、
そうですね、
気持ちいいけどね、
でもあえて逆目に行くみたいな、ね、いいところです
ね。のもありますね、はい。
河野さんご自身の文学とワインをめぐるお話っていうのは今後もこうずっと継続していく方向性ですか、これは。
はい、今からこの6年連載して7年目に入ってるんですけど、文学界という雑誌でずっとやってて、はい、今70何回目だったかな、100回になったらお祝いをしましょうとかこの間そういう話をしていまして、これからも精力的に書いていくつもりです、で今まで、本が2冊出ましたから、まあ、できれば次またまとめられるように、まあ、多分文学を読んでいる限り、ワインを飲んでいる限り、話の種は尽きないんじゃないかな。
もう無尽蔵に出てくる出てくる。 まあどんな風にね、どれとどれをまた化合させるのかみたいなね、部分も多分面白いでしょうしね。
そうですね、うん、で、うん、ワインのやっぱりワインメイキングも本当に劇的に今発達して進化変化してるので、うんうん、で日本の文学も90年代ぐらいから本当にドラスティックに変わってきてるので、ちょうどどちらもものすごく変わっている、
そこでもシンクロしてる、
うん、あの時期なので、はいはい、面白いですね、どっちも見てて、
でまたその連関性とかね、見つけ出すもね、面白いでしょうしね。うん、そうですか。本業っていうか、まあこれも本業ですけど、
ワイン飲むの本業です。
翻訳の方、今取り掛かってるものとか、これからご出版の予定のものっていうのは何か見えてる部分ありますか？
この間クッツェという人の翻訳遅い男というのが出ましたので、今はマーガレット・ミッチェルという人が書いた風と共に去りぬ、
はい、
をこれも何年か前から続けてる新訳ですけど、だんだんこう佳境に入ってされまして、
佳境に入ってきてる、
はい、
そうですか。
もうこれが面白いですよ。もう今でいう肉食女子の物語かな、はい、
そうですか。まあね、本当に名作の誉れ高い、ね、作品なわけですが、それがまたどういう形になるのか、はい、
あと一つね、7月に翻訳教室はじめの一歩っていうタイトルで、はい、この間の2月に NHK でようこそ先輩っていう番組でですね、はい、小学校の子どもたちに翻訳を教えてきたんですけど、その時の体験をもとに、まあ小学生から大人まで読める翻訳書を書きました。7月刊行です。
はい、はい、じゃあこれも楽しみにということですね。最後にですね、もし河野さんが、これもちょっと変な質問になっちゃいますけど、原書を一冊だけ無人島に持っていくという状況になった、はい、まず何持ってきますか？
今だったら風と共にさに持ってきます。
あ、今やり途中ですもんね。
いや、やっぱり終わらないと気持ちが悪いんで。
そうですよね、はい、さあ、じゃあ一応ゴーンウィザウィンドにして、でもそこで無人島でもその翻訳作業を続けるんですか？それは
ですね、翻訳者の習い性としてすると思うんですが、はい、要するに出版されるあてもないし、読まれることもないってことですよね。多分ね、私翻訳っていうのは私の精神活動の最小単位、ミニマルなものだと思うから、うん、例えば無人島行っても一人つぶやくのはやめないですよね。独り言ってやめないと思いませんか？多分無人島に行っても、
まあそうですよね、
ずっとそこで一人で暮らしてても、うん、でそれと同じだと思うんですよね。私にとって独り言と同じような精神構造で翻訳もやるような気がするし、うん、やっぱりその誰にともなく向けてつぶやいた、そのつぶやきっていうのが独り言っていうのが文学の最小単位なのかなって気がするんですね、うん、そこから日記が生まれたり手紙が生まれたりしていったんだと思うんだけど、だからまあやります。
やりますか、
はい、
はい、もう精神活動のもう基本単位であるから、
そうですね、
はい、ということですね。はい、はっきり分かりました。ラジオ版学問のすすめ、本日は翻訳家、文芸評論家、エッセイストの河野幸子さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、翻訳家、文芸評論家、エッセイストの河野須幸子さんをお迎えしてお送りしました。河野須幸子さん、ね、ワインと文学とのまさにマリアージュというのがね、本当にでもいろんなこう複眼的要素を持っていて楽しいですし、まあ、ご自身でもおっしゃってましたが、その楽しめること、そこが本当に、ね、河野さんの生き生きとしたいろんなアプローチにつながっている感じがしますね。で今訳してらっしゃる風と共に去りぬにも、それがどういうふうに生かされるのか、ぜひ楽しみにしたいと思います。さてここで番組からのお知らせです。この度この番組初の本、学問のすすめ、学校では教えてくれない達人の知恵が徳間書店から出版されました。今回その本を抽選で5名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は番組ホームページ www.jfn.co.jp/すすめにアクセスして、応募要項を確認の上、応募フォームからお申し込みください。たくさんのご応募お待ちしております。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、ガマダケンでした。